明日から救われたとか、こうしたから私は大丈夫とか、私の中にはそんな保証は何もないということを繰り返し繰り返し確認し、神様が絶えず確信を与えてくださる、そこに私たちは生きていくしかない。でエリシャはだからこそこうして3度の繰り返しの後で、まあ、エリアが私が取られてあなたを離れる前にあなたのしてほしいことを求めなさいって言われた時に、エリシャが求めたことは、どうぞあなたの霊の2つの分を私に継がせてください。エリアさんが今までここまでやってくれたのは神様の霊に満たされているからです。エリアさんが優れているとか、そうしたエリアさんの能力ではない、ただ神様により頼んで歩んできたその神の霊の力です。私もそれに受け継がせてください、私もそれがなければやっていけません。二つの分というのはエリアさんが持ってる、エリアさんですらそれだけ満たされないとやっていけないんですから、エリアさんの2倍っていう、そういう2つの分ではなくて、立法で規定されています。子供に相続をさせる場合、まあ、今ですとどの子供にも全員子供だと同じ、配偶者に2分の1で、あとの2分の1を子供で等分なんですけど、立法だと長男には2倍、長男だけ2倍、まあ、だからイサクの子供のエソーとヤコブがどっちが長子か、もうやり取りがあったわけです。どっちが2倍受け継ぐか、その大きいですよね。もうエリシャはつまりここで2倍の2つの分を継がせてください、あなたの本当に後継者、霊的後継者として立っていきますっていう、そういう求めだったんです。それを継がせてほしい。本当にどこまでもエリアの後を従います、あなたの後を継ぎます。エリアはこれを、あなたは難しいことを求めるって言うんですね。まあ、それは難しいことだなと思います。というよりもはっきり言って人間にはできないことです。本当にここは私も何とも言えないもんだなと思います。いまだに私もこれは求めなければならないものだと思っています。じゃあどうしたら神様の霊を、聖霊を、本当に代々の、イエス様が天に変えられた、まさにこの場面を彷彿させるものです。イエス様が天に変えられた、それを弟子たちがずっと仰ぎ見て、そして約束の聖霊をいただこうとずっと祈って、聖霊をいただいた、その初代から受け継いできたこの聖霊の賜物が、私たちの先代ずっとこの日本にやってきた方々、あるいはその日本で信仰を持った方々、ずっとそうして語られてきたその聖霊の賜物、こうしたらいただけるよっていうのは、そんな誰もがこうすれば聖霊を受け継ぐことができるみたいな、そんなないわけです。ある人はこうでした、またある人はこうだった、難しいことです。でも私たちはその難しいことを求めていいんです。難しいから私にはちょっとではないのです。難しいからこそこうして真っ先に求め、何よりも求める、それはこの難しいことを、人間には難しいことを、しかし神様は成してくださるという、神様への信頼なのです。だからむしろ本当に難しい、まあ、その難しさは、一つは私自身という難しさ、
もう本当に私は難しい人間です、
精霊に満たされてあなたの働きをやっていくということは自分のやりたいことを捨てていかなければならないということが起こります。あるいは人間的にはできないということを、いや神様ならおできになりますと言って受け継いでやっていくわけですから、いやそうは言ってもという、そういう難しいところも通らなければならない。本当にこれは難しいこと。しかしそれでも神様はあなたのためにということを神様は喜ばれます。だからあなたの力をください。もちろん神様は喜ばれます。そして私たちを必ず助けてくださいます。この少し後の時代、ユダに建てられたアサという王様が実はこういうお祈りをそのイスラユダの国のピンチの時に捧げているんです。ちょっと聞いてください。主よ、力のあるものを助けることも力のないものを助けることもあなたにおいては異なることはありません。我々の神主よ、我々をお助けください。ユダの国だけでは到底立ち向かうことのできないアッシリアの大軍が迫ってきた。でもあなたの名によってこの大軍に当たります。その時に力のあるものを助けることも力のないものを助けることもあなたにおいては異なることはありません。神様には簡単も難しいもない。だから私たちは誰か他の人を見て、ああ自分はそう思う必要はないんです。力のあるものを助けることも力のないものを助けるのも神様は異ならないっていうならば、あの人が精霊に満たされて豊かな働きをすることも私が精霊に満たされて豊かな働きをすることも神様には異ならない。人間的に見たらあの人は用いられるような、しかし私が思いますが、神様の思いはそうではない、異ならない。むしろそういう私なんかはという、そういうものが精霊に満たされるなら、それこそいや神様すごい、他の人が満たされたらあの人すごいになるけど、私が満たされたら神様すごいになるんだから、むしろそれぐらいの思いで、だから神様だからといってあの人よりも私を満たしてくださいは違うんですけども、私こそ満たされるべきです祈っていいし、神様それは喜ばれます。ただそこでやっぱり難しいんですね。それがどうしても私たちは神様を見るんですけども、やっぱりいろいろ比べてしまったりする。また周り見なくても自分自身にとらわれることがあります。やっぱ難しいよな、大変だよな、私やっていけるかなって、私になるんですね。私という難しい問題が出てくる。その方が実は難しくない。神様お任せします、もう私にはどうすることもできませんから神様がなしてくださいと言って待つ、この待つっていうこと、あるいは全部委ねる、それが本当に難しい。もうとにかくいろいろやってみる、自分で何とか、自分はこうだからできることはこれぐらいのことだ、それでやっていく、その方が難しくないです。たとえその結果がどうであっても、自分の超えたことをしようとする、自分の見えていない分からないことをしようとする、だから神様助けてくださいと言って見えない神様が用意しておられるので 特に天に帰る道なんか本当見えませんが、間違いなく十字架って示されているんだ、天国があるんだ、そこにもちろん自分は行き道わからないんで、イエス様が迎えに来てくださって全部お任せだと思うけども、やっぱり自分で一歩踏み出す方がよく気が楽だと思ってしまう。本当に難しいことです。そのことに対して、その求めに対してエリアはこう語るんです。十節に、あなたは難しいことを求める、あなたがもし私が取られてあなたを離れるのを見るならばそのようになるであろう、しかし見ないならばそのようにはならない。ふっと読めば、今から私が天に上げられる、エリエ、あなたが最後まで私を離れませんと言ったよなと、最後まで目を離さないで私のことを見続けるなら、あなたはそれによって私の霊の二つの子を受け継ぐだろうということではない、そういう意味ではありません。エリシャがじーっと見続けるってそういうことでそれが見えるのか、あるいはエリアが今からだぞ見せるぞとエリアが見せようとして見せれるものなのか、そうではない。エリアが今から火の車火の馬で乗って天に上げられる、エリアの御業ではなく、エリシャが見ようとして見れるものでもなく、ただただ神様の働きです。この成してくださることを見せてくださることは完全に神様のみです。エリアが言ったことは、あなたが見るならば、つまり神様があなたに見させてくださるならば、それはなるだろう。